こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間宣行です。乃木坂46の新内麻衣さん、大園桃子さん、お疲れ様でした。2021年4月14日水曜日、この時間は私佐久間宣行が日本放送からお送りしてまいります。東京オリンピックの開幕まで100日という、まあね、なのですが、都内は新型コロナ対策のまん延防止等重点措置期間中ということで、飲食店も20時までとかになってるのかな。そういう風に協力してくださいっていう風に言ってんだね。で、大阪府は新型コロナウイルスの感染者が新たに1130人確認されて、過去最多を更新で、なんか不要不急の手術ができないみたいなこと言ってるから、これ結構大変なことだよね。でさ、演劇とかで、ここのとこ立て続けにキャストの方がかかって、で、公演中止になったり、休止になったりっていうのが増えてて、あれもほんと心が痛いよね。演劇ってやっぱ一月二月稽古するから、ね、それが全部不意になっちゃって、本当に申し訳ないなっていう、申し訳ないから大変だろうなって思っちゃうし、このままだからほんとオリンピック、ね、どうなるんだろうなって、ちょっと心配になっちゃう。うん、と思ってます、今は。で、なかなか外で遊べない日々が続いてますけど、そんな中ね、本屋大賞が発表されて、で、大賞は福岡県の町田園子さんの小説、52Hz のクジラたちが選ばれたっていうことらしいです。本屋大賞はね、毎年出てからは発表されてから読んでるから、今のやつだったら俺逆ソクラテスぐらいしか読んでなくって、この番組でさ、やっぱさ、確かに、このテレビの仕事始めて、配信ドラマをめちゃくちゃ見るようになってから、本減ったんだよね。本、あんなに読んでたのにと思ってるんだけど、ちょっと情けない話、年間10冊も読まなくなってきちゃって、年10冊ぐらい、月に1冊ぐらいとかぐらいしか読まなくなって、読もうと思ってよ、しかもそれも。それが配信ドラマが異常な量になるから、そうなんだよな。最近読んだのはね、そう、ここではあんま話してないんだけど、今読んでんのは浅井亮さんの性欲。めっちゃくちゃすごいよ。うん。正しい欲って書いて性欲ってやつ。で、これ横道にそれんだけど、浅井亮くんが毎回、検本してくれるわけ。まあ、知り合いだからね。それで毎回その、サインみたいなのがある、書いてくれるじゃん。そこに見も知らねえやつのサインが書いてあるから、誰のサインかなと思ったら、DJ 松永のサインだった。多分あの二人めちゃくちゃ仲いいからさ、多分二人で飯食ってる時とかに、その佐久間にこれ最後本送んなきゃいけないんだよつって、めんどくせえなーってなって、じゃあ俺書くよってなったかもしれないけど、 DJ 松永のサイン、誰のサインなんだと思ったら松永のサインだったんだけど、まあ面白い、素晴らしい、本当に。まだ、ね、読み終えてないからちゃんとした感想は言えないけど、あとね、瀬尾舞子さんの夜明けのすべてって本、夜明けのすべてだったけど、うん、と、あと最近浅井亮君のやつと並行して読んでるのは、西川美也監督の、スクリーンが待っているっていう、その素晴らしき世界を書いた、撮った、その裏側のドキュメントなんだけど、西川監督ってさ、直木賞の候補にもなってるぐらい文章うまいから、とにかくね、その映画に進むところが面白くて、これ本当おすすめです。でね、本を読む本数は結構減ってるんだが、漫画ですよ。で、漫画、今週ね、漫画の話もとかしようと思って、でね、今となったらもう進撃じゃん。進撃の最終回の話じゃん。ね、先週の金曜日かな、最終回。それで話すぞと思ったの。で、何話そうと思ったの。何も話せない。何なの、ほんとエヴァといい。進撃の話するぞと思って。って、自分のメモみたいのさ、作ろうと思ってさ、もうしっかり話そうと思ったんだけど、一行目から何か言ったら言うかわかんないっていう状態になって、誰が生きてて誰がどうとかも話せないし、みたいな。だからもうほんと。でさ、この進撃もさ、エヴァはさ、一月ぐらい経ったら、庵野監督のプロフェッショナルがあったから、ある程度出るからネタバレ解禁ですって公式が言ってくれたじゃん。だから一月だった、ネタバレ厳禁は。でもさ、進撃ってアニメがあるじゃない。で、アニメを待ってる人たちがいるわけでしょ？で、アニメはファイナルシーズンまだ全然先でしょ？ってことだね、俺最終回の話ラジオで話せんのって、あと1年半後ぐらいってこと？そうなのかな？だから、誰か教えてほしいのよ。このタイミングでもう話していいですよ、進撃の話をって、ここまでならっていう。今さ、進撃の話でもさ、最終回の話とかじゃなくて、いや、ライナーがさ、とかも話せんの。それも OK なのかどうかわかんないでしょ。だからもうほんと。単行本が出たらもういいのかな。 単行本までは、単行本派のことは考えようか。アニメそれすげえ考えて喋れなくなっちゃうんだよな。だから、ちょっと別の話しようかな。ネットフリックスでガンダムが実写化っていう監督がさ、映画キングコングドクロ島の巨人ね、あれ最高だったな、などのジョーダン・ボート・ロバーツ、めちゃくちゃヒゲが伸びてる、あの監督、オタクの中のオタクと言われている。出演者や公開時期明らかにされてないんだけど、やんのがさ、ガンダムの実写化って、まあそれだけで壮大な、すげえなと思っちゃうけど、どこやんの。まずファーストやんの、一年戦争やんのかね。一年戦争でちゃんとアムロとかブライトとかが出てきてやるのか。でもさ、あれブライトってさ、一年生見てみると、多分俺の記憶がうっすら間違ってるかもしれないけど、あれなんか二十歳前後なんだよね、ブライトってね。そうなんだよね。ってことさ、めちゃくちゃ若いキャストになっちゃうじゃん。二十歳前後の人で、演じられるブライト。あんな決断力のある人。できる？だからさ、オリジナルでやんのかな。でもさ、ガンダムって、例えば閃光のハサウェイとか、ポケットの中の戦争とか、なんだったらスピンオフというか、一年戦争の裏側だけでもできるじゃん。だから、完全オリジナルでもできるんだよね、ガンダムってね。だから、そっちなのかなと思って。なんか原作似てる似てない問題とか、ガンダムとかさ、もうさ、怖そうじゃん。世界中の、アムロです。言ってきて、お前がアムロじゃねみたいな、ありそうじゃん。だから、そっちにするのがどっちなんだろうな。いや、ちょっと楽しみだなと思う。だって、制作はパシフィックリムとかジュラシックワールドの会社なわけよ。ってことは予算と CG はもう問題ないわけよ。そうするとどこを描くのかだけ。だってレディープレイヤー1のガンダムが出撃するシーン、あれ最高だったじゃん。ね、メカゴジラも出てくるとこ。で、そっからまた進化してるわけだから、すごいのは見れるのよ。森崎ウィンが演じるさ、大東のさ、ガンダムに乗る。俺はガンダムで行くのシーン。うん。あそこだけ真似するもんね、やっぱね。あそこだけ不意に真似するもんね。ただ、やっぱちょっと一個だけ、やっぱこのガンダム問題。監督も俺は大好きな監督。で、CG も大丈夫。でね、ちょっと一個心配なのが、脚本がね、ロストの人らしいんだよね。ロストの人かーっていう。うん。だからさ、俺たちっていうか、まあみんなある程度そうだと思うんだよ。プリズンブレイク24は、最後まで信用できたところはある。途中で飽きたところもあるけどね。やっぱロストかーっていう。どうすんの？どうすんの？どっちのパターン？モビルスーツが無人島に不時着するパターンなのかな？そこで生活する話だったら嫌だよ。もしくは一番嫌なパターンがロストで想像するのは、みんな無人島に不時着して、で、ここにはガンダムっていうのがいるらしいってなって、で、一人一人殺されてって、ガンダムっていうのに殺されてるらしいっていう、ガンダムなんて本当にいるのかっていう話。で、見せられるのは人間同士の争い。で、それが最終的にドクロ島で繰り広げられるっていう。やだよ、本当に。ガンダムなんていないよってみんなが言ってて、そんなガンダムなんかいるわけないって言ってんのが、時々ドシーンって音がして。で、みんな一人ずつ、ね、いなくなって。で、最終的に逃げ出したと思ったら、みんなで最後島に戻ってくるっていう、ロストと同じような感じの。いや、だからそれだけ心配なんだよな。まあ、ただ、これが見れるのはもう随分先でしょ。でもまあ、だからそこまでね、おうち時間を充実させながら、今この時期をこうやってみんなで乗り切っていこうかな、なんていうふうに思っております。それでは今週も始めていきましょう。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ。ゼロゼロ。改めましてこんばんは、佐久間信行です。毎週水曜日のこの時間は、佐久間信行のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。ガンダムの実写化もめちゃくちゃ楽しみなんですが、実はですね、ネットフリックスからこの番組でぜひ紹介してほしいというおすすめ新作の案内が来まして。いや、これすごいよ。ラジオ続けてみるもんだね。ついにネットフリックスから、ちょっとこれおすすめがあるんで番組で紹介してくださいっていう。来るからな。で、それがさ、極主不動というね、作品なんですけど、知らない人もいるかな。でもめちゃくちゃ売れてる漫画だからね。不死身の、竜、立つか。という恐れられるも、極道の世界から公然姿を消した伝説の男が、専業主婦の道を極めるために仇の世界に現れたっていう、作品でですね。今、これアニメなんですよ。日テレでドラマやってたじゃん。で、日テレでドラマやってて、玉木宏さんがやってたのかな。で、それが、今アニメ化されてて、ネットフリックスに入ってんだけど、 見たんだけど、めちゃくちゃ、ギャグ漫画ってさ、アニメ化するとさ、ちょっとあるじゃん。このテンポが悪くなったりとか、なんか、間とかをしっかり作ってる分、ちょっと軽くなったりするじゃん。それがさ、死ぬほどテンポ良くて、30分で、6話とかやるんだよね。なんかさ、20分か。20分くらいで6話やって、3分くらいで一応終わるんだよね。だからめちゃくちゃテンポ良くて、普通に楽しく見れた。だから、極主不動ってさ、ドラマもめちゃくちゃいい出来だったんだよね。で、お、すげえじゃんと思ってたら、アニメも全然負けず劣らずの出来だったんで、これ普通に、なんかなぞ、ネットリスさんから紹介してくださいって言われたから、まあ見るかって感じだったんだけど、めちゃくちゃサクッと見れて、よかったんでおすすめですっていうことで、極主不動は現在ネットフリックスで配信中です。気になる方はぜひネットフリックスでご覧くださいということです。で、さあ、メール募集しましょう。今日はですね、ロボットの話を送ってくださいという。産業ロボット、フィクションのロボット、お掃除ロボ、ロボット関係の話なら何でも OK です。僕はもう本当に、この話はあんまりラジオでしない。長くなるから。本当に好きなものなんて話で長くなっちゃうから。俺ね、本当アイザック・アシモフっていう SF の小説家が大好きで、その人の書いた我はロボットっていうロボット三原則を最初に作った、小説なんだけど、そのロボット三原則の組み合わせだけで一応やってくんだけど、それがもう本当死ぬほど好きだったから、我はロボットが映画化されるって聞いて、しかもウィル・スミスだったっけな。最高だなと思って、何年も待って、見たアイロボットが、つまんねえって言う。悔しかった全然違うし、原作と。アクションものになってるし、そんな話じゃねえのにっていう、っていうのがあったっていうのが俺の中のロボットエピソードなんだけど。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。そうだ。そう考えるとガンダム心配になってきた。だからやっぱ期待しすぎないで見た方がいいのよ。メールを送ってくれたリスナーから抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントします。さてこの番組はスマートフォンアプリのミクチャでも東京都千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます。オールナイト日本ゼロぜひミクチャでもお楽しみください。ではここで一曲、中村和義でキャノンボール。佐久間信之です。この時間は佐久間信之のオールナイト日本ゼロをお送りしています。まあ、リスナーもびっくりしたんじゃないですかね。キャノンボールという僕が大好きな曲の一番いい大サビの、僕は死ぬようにつって、わーってこっから大サビだって言った瞬間、ワン、ツー、スリー、フォーってジングルが流れ、ジングルが流れ始めたから。何って俺と福田もなって、でブースに向かって、てか斎藤 D に向かってさ、どうしたのどうしたのって言ったら、ずっと下向いて誰も答えねえから、あ、俺たちの空耳かなと思ったんだよね。でどうしたのって言ったら、すげえちっちゃい声で、間違えました。本当に間違えた時のやつ。本当に間違えた時の小声の報告。ということで、不意にリミックスになっちゃいましたけど、ミスです。メール来てます。ラジオネーム、おしゃけは二十歳になってから。進撃の最終回をネタバレしないように語るなら、ありがとうの一言しか言えません。まあ、そうだな。そうね。これはそうだね。新エヴァはさ、でもさ、もう言っていいと思うけど、ありがとうも言いづらかったじゃん。ありがとうって言うと、ちゃんと終わったのってなるじゃん。でも、進撃は最終回ってちゃんと銘打ってるから、言えるね。ありがとうだね、これはね。間違いない。ありがとうってはいい。これはもう言える。うん。続きまして、リアクションメールですね。ラジオネーム、ボートミン。進撃で話していい内容ですが、単行本派の私は、最終回をいち早く読もうと、別冊マガジンを今回初めて手に取ってみた。あー、その気持ちはわかる。予想以上に、めちゃめちゃ分厚いよーっていうことを話していいと思います。いや、俺は、さらに、どうしても我慢できなくて、俺、マガポケで買っちゃってっから。うん。だから、あ、でもこれは言える。12時回った直後に、マガポケを購入しようとしたら、重くてダウンロードできなかったのよ。で、購入できなかったの。その、マガポケで買おうと思ったら、まず、その、何そこの通貨みたいなの買わなきゃいけないんだよね。直接課金はできないから。で、そのポイントを買って、それで買うんだけど、そのポイントが買えなかったのよ。12時から30分ぐらい、なかなか。サーバー落ちに近いような感じかな？それは言える。 ああ、それぐらいめちゃくちゃ重かったもん。ラジオネームジャイアント厚彦。今週月曜の菅田将暉さんのオールナイトニッポンでは、進撃の最終話をまだ読んでない菅田さんが、トータル1時間半ぐらい焼きたてジャパンの話してました。なんでだよ焼きたてジャパンもう後半覚えてねえけどな。すごいです、菅田くん。あの、リアクションに命かけてる漫画だろ。うん、わかるわかる。いやいや、俺も嫌いじゃなかったけど、うん。でも、焼きたてジャパンを最後までの記憶はないよ。うん。なんかあの、うん、なんつったらいいの？ズタボロになんか、どういう漫画だかよくわからなくなってて終わった感じがするんだけど、それで正しいよね、多分ね。俺の認識でね。最後までよく1時間喋れたな。ラジオネームジャイアント厚彦。実写のブライト館長役ですが、髭を剃った真田広之さんなら、もともと童顔ですし、対応できると思います。自信すぎるだろ。だから、20歳以下だったら、18とか19とかの役でしょ？だよね。うん。あのクルーってさ、実はさ、全員あれなんだよね。寄せ集めとかなんだよね、きっとね。あ、そうだったよね。もう俺も薄い記憶だけど、そう。なんだよな。もうみんな伝説上になっちゃったけど、でもそれをよく束ねてる19で。寄せ集めであんなどでかい戦艦乗せられて、ガンガン人死んでさ、マジで。すげえ話だな、よく考えたら。あー、はい。っていうことです。そうだ。一個。この間、先週のフリートークで、あの、俺、カードの IC チップがダメになって、で、右往左往した話したじゃん、小田原で。でね、その時に、メールもらったじゃん。あの、佐久間さんと。あの、IC チップって、消しゴムで消すと綺麗になりますよ、と。あと、アルコールで拭けば綺麗になりますよ、みたいな。本当かよ、と思って。で、二日後ぐらいに、ラジオ機で、ね、お金現金なくなったから、消しゴムでね、消して、で、アルコールで拭いて、コンビニの ATM 持ってったの。通ったね。本当、うん、ラジオ知恵袋でしたよ。全然ちゃんと使えたんだけど、大丈夫かなと思ったら本当に普通に使えたっていうんで、ありがとうございますっていう。でね、ここで来週のスペシャルウィークのお知らせです。4月21日の放送にゲストが来ます。ニューヨーク。ショーレース、バラエティ、YouTube、何やらせても今面白いコンビです。今のニューヨークのポジションというのはどこになるのかっていうか、多分ね、なんかね、まあ、今度ゴッドタンにも出てもらおうかなって、まあ、定期的に来てくれてんだけど、別の企画で呼ぶんだけど、打ち合わせの時間もなかなか決まらないぐらいの忙しさ。うん。だからね、ニューヨーク、これなんかもう言っていいのかな？来週ニューヨーク来るじゃん。ニューヨークって木曜のラビット出てんのよ。だから、朝の5時までやった後、あいつらラビット行くじゃん。で、その日のゴッドタンにもブッキングしてんの。だから、お互いに別れてまた会うんだけど、そういう意味でニューヨークがもうほんとね、今まさにブレイク中じゃないですか。で、これから、今まさにブレイク中の人の話聞くの面白いからね。だからいろいろ聞いてみようかなと思ってます。でですね、企画書はラブレターのコーナーでニューヨークの企画案を募集しますので、送ってください。ニューヨーク、今ね、だってこれから、あれ？テレ朝の番組では冠持ってるよね。なんだっけ？あれ？違ったっけ？バラバラ大作戦で始まってなかったっけ？ニューヨークの番組。多分始まってる。俺まだ見てないけど、あるよね。始まってるよね。ってことは、冠も持ち始めてるから、どういう番組だったら他にいろんな番組作れるのかっていうのが、あるので、ということで来週はニューヨークが来ますので、ぜひお聞きくださいっていう。そんなね、そのニューヨークがブレイク中みたいな話してんだけど、僕が独立してね、なんかわかんないんだけど、興味持ってくださる方が結構いるのか、取材を結構受けたんですよ。それは多分ね、独立のニュースがヤフートップに載ったからだと思うんだけど、それでいろんな人が知ったから、俺今月いろんな取材受けるんだけど、その時の、やっぱそうなってくるとやっぱ一個問題があって、これがね、俺の服がダサすぎる問題っていうのが。あるのよ。うん。まあ、もともと、全く、興味がある、服に興味がある人間じゃない。これはもう本当に認める。でもしょうがないじゃん。それは何に興味あって何にお金使うかは、個人の問題だから、俺はまあもう全然気にしなかったんだけど、ずっとこのシャツね。ミクチャの人もあれだと思うけど、秋ぐらいからずっと同じシャツだって、別に衣替えとかしないんだなっていう赤黒のチェックのシャツみたいのをずっと着てたりするんだけど、 それでね、その中に、俺は気にしてなかったんだけど、周囲が気にするようになってきて、この間ついに大倉さんから、俺のなんかフライデーの記事かなんか持ってこられて、ダサすぎるって言われて。ねえ、スタイリストつけた方がいいって言われたの。で、なんでって言ったら、いや、佐久間さんは変わんなくていいと思ってるし、けど、一緒に仕事してる俺たちと、あと、あんたと一緒にやってる番組のカリスマ性が落ちていくって言われて、ダサい服で、どんどん出てるとって言われて、ええー、と思って。で、でも、その別に、俺みたいな取材って、まあ基本、そんな別にギャラとかたくさんもらうわけでもないし、だってノーギャラのやつもあるから、それ全部スタイリストつけてたら、俺その毎回その数万払うことになるわけ。だからそれはやっぱさすがにさ、と思うと、そうすると、そしたら大倉さんから、いやもうだから服買った方がいいって言われるんだけど、紹介するって言われたんだけど、大倉さんってね、俺芸能界で知ってる人の中で一番おしゃれなのよ。あの人ほんと、アレキサンダー・マックイーンとか、グッチとかさ、もうそういう服しか着てないから。そんなのに、別に、全く払えないわけじゃないよ。それの俺だって40の半ばの人間だから。ただ俺はもうほんともったいないと思っちゃう。で、あと、なんか、もうね、染みついた高い買い物をするんだと嫁の許可がないと怖いっていう。まあこれは別に嫁に言われるわけじゃなくて、なんかそういう風に染みついちゃったんね。そしたら、この間家でね、仕事してたら、奥さんが俺の部屋ね、ガチャッと開けて、怒った感じで、どうしたのって言ったら、フライデー見せられて、ダサすぎるって言われて。いやっつって。いや、ちょっともうやだっつって。いや、それはさ、そもそもお前が、どうせパパなんて別に服に興味ないし、すぐ汚しちゃうんだから、ザラとかニューヨークとか、ユニクロとか買って、その、シーズンごとに着潰して新しい服着た方が逆にいいぐらいよって言うから、そうしてんだよって言ったら、いや、普段はそれでいいですが、これはさすがに、独立した、して、ちょっとはイメージあるでしょ、みたいな。だから、っていうふうに言った。ら、今度、雑誌のスパかな?スパかなんかの、なんかコーナーに出るんだけど、それの取材の申請が来て、あ、それはもう全然喜んで、って言ったら、なんかそのスパの担当の方から、写真撮るのこの人ですっていうふうに、なんか資料送られてきて、それがなんか、ティム・ギャロって書いてあって。で、そこのティム・ギャロさんが撮った写真が、過去の写真みたいなのが上がってきて、そしたら田中圭君とか、田中圭さんとか、佐藤健さんとかが、めちゃくちゃかっこいい写真が何枚も書いてあって。で、その人のインスタ見たら、ティム・ギャロで検索してくれるとあれなんだけど、とにかく、めちゃくちゃおしゃれな写真しか撮ってない、ファッションカメラマンみたいなのが、なんで俺撮るんだって。で、しかもそれを、なんで俺に送ってきたんだって。で、それを嫁が、その、メールを見たの。で、ティム・ギャロの写真見たら、うちの奥さんって、田中圭さんとか大ファンなんだけど、圭と同じ写真家が撮るんだったら、って言って、は?って言って、圭と同じ写真家が撮るんだったら、服買いに行くしかねえって嫁が言い始めて、恥ずかしいって言い始めて、って言って、で、その日久しぶりに、まあ、半日ぐらい休みだったんね。土曜だったんだけど。ねえ、家族でご飯食べようっていうふうに、外でね、久しぶりに、ずっと家飯しながら家族だったらいいから外でご飯食べようって言うから、その時間を遅らしてでも、義服会に行こうっつって。娘もついてきて、家族3人で俺の服会行ったんだよ。で、銀座のさ、まあ、服屋ね。まあ、結構いいところに行ったのよ。で、そこに家族3人で行って、で、家族3人で行ったら、嫁がその店員さんに、この人の、服が欲しいんですけど。って。俺さ、やっぱもうずっとネット通販でしか服買ってないから、まずなんかもう、ちょっと、服屋が、なんつうの恥ずかしいっていうか。うん。なんかさ、わかる?俺もうこれ、服に興味ない人しかわかんないかもしれないけど、服屋に着てく服ないわっていう状態の。うんうん。俺、もう、うん。だって俺このシャツで行ってんだから。服屋に来てく尺つないわと思ってるから、服屋に入った瞬間から帰りたいって気持ちが湧いちゃうのよ。もう帰りたいがもうその時点で湧いてんの。で、奥さんがこの人の服って言ったら、店員さんがザーって見て、うわ、そうだと思った。大体ね、シーズンとか始まる前の服がたくさんある時じゃない時のタイミングで入った服屋って、俺のサイズないのよ、大体。うん。大体俺、もうね、X184 で、XL よりも全然でかいから。だから、ユニクロとかで買うときも、XXL とかなのよ。そんな服ないから、店員さんが明らかにうわって顔して、 うわってんのかな、え、みたいな。そしたら奥さんが、今度、この人取材あるんですよ。写真とか撮られなきゃいけないんです。だから、一式コーディネートしてくださいって店員に丸投げしたの。こう、お願いしますって。なんだっけな。ティム・ギャロみたいな。いや、みたいな。でね、つって、店員さんが、わかりました、つって。コーディネートすればいいんですね。つって、シャツとパンツとジャケット、持ってきてくれ、全部ね。持ってきてくれと。これがね、どれも入んなかったんだよ。で、そのお店の、ちょっとおしゃれだって言われてる服。要は、その店員さんが、だったらこれでしょっていうタイプの服。スリム的なやつ。どれも肩が入んなくて。そしたらもう嫁と娘が、顔真っ赤になってきて、で、店員さんが、すいません。ちょっとあれですね。もう一回探してきますって言った瞬間に、恥ずかしいって始めて、家族三人でこんなとこに来るんじゃなかったって言われて、で、娘が、本当についてくるんじゃなかったって言い始めて、で、嫁が、お前ふざけんじゃないって言って、痩せろって言い始めて、で、店員さんが慌ててね、また持ってきてくれた服。ジャケット、何種類か。それも入んなかったの。で、そうなってくるとさ、そうですね。あ、ギリギリ入んだけど、肩が入んないみたいな状態。となると、また持ってくるとさ、どんどん、無地になってくるのよ。柄物がなくなってきて、無地のものがなってきて。で、店員さんが、いやーでもなんか、体が大きいとシンプルな方がいいと思いますって。シンプルな方が、柄とかだとやっぱ、坂間さんぐらい大きいと。ね、っていう風に言うから、嫁が、甘やかさないでくださいって。デブって言ってくださいって。なんでだよって。なんで店員にデブって言われて。もう、でも帰りてえと思って。早く帰りてえと思ったの。そしたら店員さんが、無地のやつを2つぐらい持ってきて。で、1個、それでもおしゃれな方。ちょっとその、シルエットがいいんですよ、みたいな。やつを。ジャケット着てみませんかって言われて、で、T シャツ着たんだけど、もうね、もう帰りたいってなるから、早く決めたいってなるじゃん。それで、通ったんだけど、で、肩まで入った。けど、明らかに、肩が詰まって、これ以上は動けないな。ちょっと動いたら、なんつうの、ハンターハンターのゴンみたいに服全部破くなっていう、状態わかる？状態だったの。でももう俺はこれでいいと思ったのよ。もう写真撮影で動かなきゃいいから、って。そしたら奥さんが、ちょっときついんじゃないって言うから、いや、きつくないっすよって言って、全然きつくないっす。ちょ、手上げてみって言われて。は？なんで手上げなきゃいけないんだって。店員の前で、夫婦で。いや、手上げられるでしょって。いや、ちょっと上げらんないって。ね、上げなきゃいけない理由がわかんないもんだってって。そして後ろに回られて奥さんに手を挙げようとしたら、うん、はいはいはい、動きませんって言われて、ね、で、その、つって、もうじゃあもうここの店にあるジャケットはもう全部ダメだったの。そしたら店員さんが今度、こっちのパターンどうですかつって、その、なんか、ジャケットじゃなくて、ブルゾンとジャケットの間ぐらいの、形状が変わった、素材感が、その、ちょっとビニールみたいな、ゴワゴワの、本当におしゃれな人が、着るタイプの服なんだけど、素材で勝負してますみたいなやつを、これだったら緩いんでって入って、それは入んのよ。でも、俺の中では、いや、これ素材で勝負するのは俺には無理なんじゃねえかと思ったんだけど、奥さんは、これ動くじゃんつって。で、これおしゃれだから、これにしようつって。で、これに合わせていくのってのこの素材感のやつに合わせていくんだってなると、店員さんが、となるとやっぱ、こっち素材変わってますから、パンツも変わってきますね、つって。で、持ってきますっつって。で、持ってきたのが、真っ白な、ちょっとビニールっぽいパンツあるじゃん。素材感に素材感を重ね、上の素材に負けない感じの素材のやつ。で、持ってきて、俺この素材と素材を合わせたやつで、出るのかなと思ったら、で、もう一個、今度普通のちょっとグレーっぽい、シルエット、またこれシルエットだけちょっと綺麗なんです、みたいな。で、素材、これと合わせたら綺麗と思います。で、俺はそのシルエットの方、こっちの方が攻めてないから、あ、これにしますって言ったら、じゃあ、一回履きますかって言われて。いや、入るんじゃないですかって言ったんだけど、奥さんが、そんなわけねえじゃんって、パンツ試着しないで買うやついるわけないんだから、それは試着しろよって言われて、わかりましたって言って。で、もう娘はさ、 多分そのやりとりが恥ずかしくなってるのかな、中3だから。もう遠巻きに離れてスマホいじってたから、ついてくるんじゃなかったって感じで。それでね、まあだから、パンツをね、試着室で着たんだけど、入ったのよ。入ったんだけど、ギリギリちゃんと入ったらぴったりフィットなの。ファスナーが最後まで上がんなかったのね。ファスナーが最後まで上がんなかったんだけど、ギリギリで本当にあと3センチぐらい上がんない状態。で俺の中ではもう、帰りたいから、このシャツをね、下げて、ファスナーを隠したら、バレないだろうなと思って。で、入りましたっつって、ガサッと開けて、で、大股で歩いて、破れると嫌だから、ゆっくり動いて、で、ちょっとずつ近づいて、で、おぉ、なんかギリギリ入ったって言ったら、いや、なんかね、つって、そのジャケット着せられて、あ、シルエットもいいんじゃないですかみたいな。で、奥さんがちょっと気づいて、あれ、ちょっと待って、本当に入ってるって言うから、いや、入ってるよ、つって。まあでも、だって普通にパッて手離して、別に落ちるわけじゃない。入ってる、つって。ちょっと待って、シャツ上げられるって言うから、なんで上げなきゃいけないんだよ、つって。すぐ気づくんだよな、やっぱもう結婚生活15年ぐらい経ってるとすぐ気づくんだよ、旦那の嘘に。ちょ、あげられるって言うから、つって。ゆっくり。もう、って大変なんだけど、まあ、ゆっくりあげるのもおかしいなと思って、パッとあげて。で、すぐ下げて。いいからあげろって。って、ゆっくちゃんとあげて。そしたら、ファスナー上がってないですね、ってなったら、結局その、じゃあ、素材で勝負する方、白のパンツの方、真っ白なパンツよ。で、それの方、着てみろって言ったら、それぴったりあったのよ。で、店員さんも、てなると、中のやつも、白の、すごいおしゃれな、素材の T シャツみたいなのがあるんで、それ着ましょうっつって。で、それ着せてくれて、白、黒の素材感みたいなやつ着せられたの。そしたら奥さんがそれ見て、まあまあ、それはまあいいんじゃない、シンプルだし、つって。シンプルだしっていうか、結局その店で着れるもの3つ合わせただけだった。だって他の着れなかったんだから。で、それを着せられて、まあまあまあまあ、って言ったら、娘が、いやもうお腹空いたんだけど、って。そうだね、って言って。で、店員さんが、あ、じゃあこれにしますか、って言って。俺試着から脱いでさ、で、レジ持ってき、こっちでレジ持ってきますんで、みたいなこと言ったら、奥さんがね、そのジャケット見て、あって言ったから、え、何って言ったら。そのジャケットが5万するわけ。ね、おしゃれな水の素材感で勝負してるやつだから。で、パンツ見たら3万するわけ。で、T シャツ、お気分シーズン2万するわけ。で、それで、10万すんのよ。で、奥さんが、さっきまでのテンションはどこなのかっていう、たっかつって、言って。で、まあまあ、服が本当に好きな人からしたら別に普通の値段じゃない。ね。で、ちょっといい店でさ、少しさ、そういうやつ着たら別にジャケットっていうかブルーズの3万ぐらい普通じゃん。でもやっぱもうさ、そんな買わないから、俺はもったいないって気持ちになってんだけど、奥さんも多分絶対なってんの。なってんだけど、ここまで店員の前でバトルを繰り広げて、買わないっていうのはもうさ、ないじゃん。あ、ね。だから、まあまあまあ、奥さんがレジ行って買ってくれたの。で、買って、戻って、これでね、ティムギャロの写真、よかったじゃんって言ってたのよ。多分奥さんも自分納得させちゃう。言い出しっぺだからね。10万かかったけど。で、今週の月曜ですよ。その取材があったんですよ。で、それ着て、行きましたよ。着てね。で、行ったの。そしたらティム・ギャローさんは結構ほんとイケメンの、なんつったらいいんだろうな。ミュージシャンっぽい。で、メガネもおしゃれじゃん。まあ、日本の方なんかどうかは分からなかった。まあ、日本語も全然喋れたから、ネームがそういうだけなのかもしれないけど、まあ、物腰に柔らかな人だったよ。でも写真スタジオね、青山の写真スタジオに呼ばれたんだから、俺。で、行ったわけよ。で、取材と写真撮影やります、みたいな。で、最初インタビューとか受けて。で、写真撮影です、って言われて。まあ、でも大丈夫よ、俺。奥さんが買ってくれた、と思って。で、カメラの前に立ったら、記者が、じゃあ、佐久間さん、これ持ってもらっていいですかって言われて、スケッチブック渡されて。で、マジック渡されて。佐久間さんといえばカンペなんで、カンペ書いてる風景で写真撮らせてもらっていいですかって。で、ティム・ギャラさんが、あ、そうなんですね。カンペっすね。わかりました。じゃあ佐久間さんスケッチブック持って上に上げてもらって、で、そのカンペ書いてる、いつものカンペの感じで出してもらって、つって。全くおしゃれな必要なかったって。 もう完全に。でね、俺もう、多分この後、3詞ぐらいまとめてくるんだけど、全部同じ服出てる。佐久間信行です。ジャンクヘッドはですね、ストップモーションアニメなんですけど、堀さんっていう監督さんが、一人で始めたの。で、独学でたった一人で制作して、原案絵コンテ、脚本編集、撮影演出、照明、アニメーター、デザイン、人形セット、衣装、全部やって、それで途中から仲間が増えてったんだけど、それで7年ぐらいかけて作ったストップモーションアニメなのよ。で、めちゃくちゃ面白いよ。一人で作ったら結構ほんわかな感じするかもしれないけど、世界観バリバリの SF で、もう、なんかね、途中、制作途中の30分くらいの時に、ハリウッドから出資も言われて、ハリウッドで作らないかって言われたんで、断って一人で全部作ったっていう。でもね、本当に世界観もクレイジーで面白いし。なんで、これはね、劇場でぜひ見てほしいなっていうふうに思います。メール来てます。ラジオネーム、ウィンナーください。僕は元靴屋の店員です。佐久間さん、大きい服はアウトレットの方がいいですよ。大きいサイズは普通売れ残るので、アウトレットの店舗に集められることが多いです。なるほど。だからほんとバリバリの最先端の服屋に行くんじゃないんだな。ああ、申し訳ないことしたよ、店員さんに。ほんと。うん。家族の褒め事見せて。すげえ気使ってくれたもんな。続きまして、神奈川県ラジオネームおじさんへの近道。僕は郵便配達の仕事をしているのですが、最近配達の一部をロボットができるようにする実証実験が進んでいます。先日はオートロックマンションでの配達の実験をするなど、配達員の確保に苦しむ現場の手助けになることが期待されています。郵便屋さんがバイクに乗って郵便を配達するという当たり前の光景を見られるのも、あと少しかもしれないですね。配達の一部をロボットができるなら実証実験ってことは、どういうこと？どこまで行くの？運転はして、そっからロボットが届けんのか、それともロボットが、ドローンってこと？ドローンで届けんのかな？どういう、実際のことはわかんないけど、そこまで行ってんの？すごいね。へぇー。ドローンのやつは昔ニュースとかでたまに見ることあったけどな。アマゾンがもう全部ドローンにするとかね。うん。埼玉県ラジオネームエンチャ。岐阜大学が開発しているお散歩彼女、マイガールフレンドインウォークをご存知でしょうか？いや、知らないです。装着すれば恋人と手をつないで歩く体験をできるデバイス。握り返してくれたり、手汗をかいたり、匂いを発したりと、臨場感のある疑似体験を提供してくれるそうです。その装着するのは手につけるってこと？手につけて、ずっと握られてる感じで歩くってこと？うーわ、ちょっとやってみたい。すごいな。それはじゃあなんか、こっちが握り返したら、もう一回握り返してくれたり。手汗かくんってことも、そんなことまでできんの？すごいな。それにじゃあもう VR があったってことでしょ？それが そんなんもう、普通に彼女じゃん。VR があったら、もうそれは。すごいな。へー。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム。サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。では、こちらのコーナーに参りましょう。カンペ。リスナーからカンペに書かれていたことを送ってもらいます。カンペというのは、番組に、中にスタッフが出演者に見せる指示の書かれた紙です。そろそろ CM とか誰々に話を振ってみたいなやつです。カンペを紹介してどんな番組なのかを考えていきます。宮城県、ラジオネーム、故郷は地球。映画とかで弓扱いが出てくると、いやー足りるかなーとちょっと心配になります。俺これめちゃくちゃわかるわ。めちゃくちゃわかる。本当だよね。なんかさ、本当映画とかに出てくる矢を使う人ってさ、そんなに前線に来るってぐらい来るじゃん。来るんだよな。小説とかもそのアルスラン戦記とかのやつも、人もそうだけどさ、本当に。馬乗って前線まで来て、一軍を率いたりするじゃん。それで矢で行くっていう。あるよな、それ。うん。続きまして、ラジオネーム、ウィンナーください。デイリースポーツウェブ版の人気記事ランキングには、常に2、3年前の記事が入っているのですが、芸能ニュースにも下積み期間ってあるんですか？わかるわかるわかる。 わかる。なんかさ、もう本当に、え、またこの人事件起こしたのみたいな感じで見ると、3年前の記事で、ね、なんか、2019年って書いてあったりするときあるもんね。あれなのかね、その、ワイン的な感じで熟成されて味わい深くなったりしてんの？それともあれって何？通算なの？わかんないよね。どういうアクセスランキングで1位になってるのかわかんない。確かにそうだわ。続きまして、葛飾区ラジオネームポストカードクラフトスマン。この街のファミレスのレジ横に売ってるイルカがついたボールペンは全部買い占めました。あるある。あれね。鳴き声するやつね。鳴き声するやつだ。わかるわかるわかる。ああ、面白い。うん。続きまして、北海道ラジオネーム、懲りずにミニラーメン。今日のゲストはロボットでないことを確認するための画像認証に使う、消火栓、信号機、横断歩道などを撮る専門写真家です。あれなんなの？あれなんなの？おい、つまんねえ仕事だな。いや、俺一瞬あれ、未だにちゃんと理解できてないんだけど、このぐらい簡単なやつがわかんないとあなたはロボットですってこと？俺時々さ、あれさ、ロボットですって言いたいなって気持ちが湧いたりするんだけど、あれロボットだっていうところをクリックしちゃうと、あれどうなんの？その後、どこに行っても、お前ロボットだろって言われんの？ロボットに？俺、ようこそロボットの世界へ。言われんのかな？俺怖くてやれてないんだけど、あれロボットのとこ押したらどうなるんだろう？そう。アイロボット。あれこそアイロボットなのかな？あれ思うわ。続きまして、新潟県ラジオネームメンタルレンタル。僕の父親は真夏でダラダラ汗をかくような日でも、寝るときには冬用のモコモコのネックウォーマーをアイマスク代わりにした、五条悟スタイルで寝ることを10年以上前から続けてます。新しいなぁ。五条悟スタイル。五条あれね、タオルみたいので、バンダナと組み合わせて目が見えなくなるやつね。で、撮るとめちゃくちゃかっこいいっていう。あれはずるいキャラクターだよ。でもね、俺あれだよ。俺もね、ラジオ終わりで寝るときは、どんなに暑くても、アイマスクする。五条サトルスタイルで寝てるよ。なんでだかわかる？カーテンから明かりが漏れてくるから。いや、そうなんですよ。そうなんです。五条サトルスタイルなんですかね。カーテンを変えっていうだけなんだけど。続きまして、香川県ラジオネーム、ガイルガーゴイル。僕の特技は新鮮なアスパラガスを口の中で結べることです。嘘だろ。嘘だろ。すげえな。舌の力がすげえな。舌の力が、だってあんな、新鮮なアスパラガスで茹でてないやつってバッキバキでしょ？それで、結べるってことはすごいね。それは素晴らしいですよ。うん。本当かよったんですね。続きまして、京都府。ラジオネーム、好きな教科は電卓。大宮アルディージャは、過去にアウェーで行われた試合で、少ないサポーターをごまかすために、段ボールでサポーターを作っていました。え、本当？本当？すげえな。マジで？え？しかもこれアウェーでやんの？まあ、アウェーだと少ねえからなのか。ああ、でもさだよ。アウェーでさ、サポーターがみんな持ってくってこと？ってことは、ホームだったらまだちょっとわかんのは、用意してるじゃん。アウェーに見てて、段ボール持ってって、一生懸命持ってって、これ、でさ、サポーターごまかすってことは、ユニフォームかなんか着せるのかな？そういうことだよね。ユニフォーム着せて、置いてくってこと？めちゃくちゃ面白いじゃん。なんで J リーグって、競技場外の、ピッチ外の話がこんなに面白いの？ああ、面白い。引き続き、カンペに書かれていたことをお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。メールの件名にカンペと書いて送ってください。ここで一曲、フィッシュボールで、深海、フィーチャリング、ゆきちか作麺。サクマノブユキです。この時間はサクマノブユキのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メール来てます。ラジオネームサムライダー。佐久間さんにおすすめするのは服のサブスクです。え？ 毎月8000円で好きな服を借りられますし、何より買う必要がないし、気に入ったら服をそのまま買うこともできます。そんなあんの。へー。でもさ、そのもうはっきり言うけど、選ぶセンスもないわけ、別に。自由に、この中から選んでくださいって言われて、合わせて、それが、いいねって言われる自信すらない。そうなんだよ。なんかさ、いや、例えばだけど、同じように、ネットフリックスとかの中から、まあ、サブスクの中から、こういう時におすすめの作品を3作選んでください。自信あります。服のサブスク、この中からジャケットパンツ全部選んでコーディネートしてください。自信ありません。あるんだよな。一式まとめてくれればいいのかな。続きまして。神奈川県ラジオネーム、ポテチ食べたい、あとモテたい。僕は以前、階段をすべて選択してください。という問いが来たのですが、階段がどこにもなかったことがあります。ああ、たまにあるね。ああ、なんでだろう、ロボットじゃないということを証明するために階段をすべて選択してくださいって来て、階段がどこにもなかったっていうことは、お前ロボットだろって言われてんのと一緒だもんね。続きまして、ラジオネームガーグビー。ホームページのロボットかどうか楽しめるや、確かめるやつって、実はあの質問で判定してるんではなくて、もっと前のページの段階で、マウスの動かし方などから人間かどうか判定していて、あの質問は審査項目の一つに過ぎないんで、写真の選択を間違えても通ることがあります。あ、へー。へー。そもそもさ、よくわかんないんだけど、ロボットってどういうことなの？ロボットって、なロボットがパソコンを動かしてるってどういうことだ。よくは、そこがちょっとよくわかんないね、俺も。あれは何？たまにはさ、中国でスマホがさ、異常に並んでてさ、荒らしたりさ、なんか、そういう、なんかバズらせたりするときの動きとか、それが共通だからとか、そういうこと？それとも本当に、なんか俺の知らない世界で、真っ白なロボットがみんなで強制労働みたいにさせられてて、そのロボットを救うみたいな、ロボットの人権を救うみたいなこととかなの？そういうことなの？わかんない。それ、ハッキングだったらさ、だってさ、ロボットみたいな動きじゃないわけじゃん。だってね、人間がやってるわけだから。それ、なんでロボットを確かめなきゃいけないかの理由がよくわかんないんだけど。うん、俺の中のイメージは、盗まれたロボットたちが、真っ白い部屋の中で、カタカタカタカタ働かされてて、そいつらを救うためにトラップ仕掛けて、ハッカーがトラップ仕掛けてるみたいなことなのかなとかって思ったんだけど。続きまして、テーマメールですね。ラジオネーム、タイマイ。大学生の頃、一回だけパン工場のバイトをしました。なるほど。僕の仕事は LINE から流れてくる箱に油を塗り、それをパンロボットにセットするというものでした。なるほどね。そして作業中、疲れてくるたびにロボットから、上を向いて歩こうの BGM が流れました。元気出てきた。もしかしてこのパンロボット、俺の気持ちがわかるのかと思ったのですが、当然そんなはずもなく、上を向いて歩こうはパンロボット内で問題が起きた時に流れる曲であり、ああ、なるほど。その原因のほとんどは疲れて作業が雑になっていた僕でした。あ、じゃあこの、タイマイが、疲れて眠くなってちょっとミスったりしてちょっとずれると、それを工場中に知らせるために、上を向いて流れて、それと発展なんだ。それを、あ、俺が疲れてきたタイミングで俺を元気づけてくれてるって思ってさ。面白えな。不毛なやりとりだな。なるほど。では、こちらのコーナーに参りましょう。企画書はラブレター。リスナーの皆さんに送っていただいた一行の企画書を紹介していきます。さあ、どんな企画が届いているのでしょうか。でもちょっと思ったんだけど、さっきのメールなんだけど、なんでよりによって上を向いて歩こう選択。いや、あれか。みんな寝て下向くからかな。わかんない。俺の勝手な想像だけど。一回上向いてリフレッシュしましょうってことなのかな。なんで上向いて歩こうなんだろう。企画書です。五つ目。群馬県ラジオネーム、ネバネバのからっ風。各スポーツの審判を居酒屋風のロケスタジオに集めて、苦労話を語ってもらう番組。審判も人間なんだぜ。あー、これ面白そう。やっぱさ、審判の話ってそんなにスポーツニュースとかでもやんないよね。 で、絶対集めたらめちゃくちゃ面白いと思うんだよな。あのさ、なんか、2、3週間前のネット記事で、ジュビロのディフェンダーの大谷選手かなかなんかのネットニュースの記事見たときに、なんか最近、昔は結構審判にガツガツ噛みついてたんだって。でも、中村俊輔選手が、とにかく審判との関係を作るのが上手くて、中村俊輔選手の試合は、審判もみんな笑顔でやってて、そっちの方が得だなと思いになって、そうおっしゃってるのと、あと最近、若い自分より下の審判が入ってくるようになると、もういきなり詰めるとテンパっちゃって、その後全然こう、ジャッジがぐちゃぐちゃになるから、ミスってても後で言うようにするとかつってて、あ、そりゃ審判もそうだから、そうなんだなと思って、やっぱそうだよね。その話とか面白そうだなと思うしな。続きまして、埼玉県ラジオネーム、それはもう白石天が。小学校の体育館の椅子が大量に収納されている空間を活用して作る巨大押し寿司よく考えんなこんなこと。あの壇上の下にあるやつね、壇上に下にあるやつ引き出してそこにもう押し入れてバッテラーみたいなのとかチラシみたいに作ってあーどっかでありそうだな、スペインとかでありそうだな。続きまして、東京都ラジオネーム大根だらけ。36万円を払い、帝国ホテル1ヶ月分を抑えたものの、4日目で自宅へ帰る、三平。断念といえばの三平ね。長友一家の、で、親友の平愛理からも頼まれて、トルコに渡って、シェフになると言って、3日で帰った、三平。ホームシックになった三平。やっぱ三平レベルになるとやっぱ帝国ホテル1ヶ月も無理かな。金を全部払っても。続きまして。香川県ラジオネームガイルガーゴイル。魚の名前が潜んでいそうだな言葉ランキング。第1位。サマンサタバサ。はいはいはいはいはい。サマンサタバサ、サンマも入ってるし、サバも入ってるし、いや、入ってねえだろ。入ってそうだ、入ってねえな。サマンサタバサ。っていうか、どういう思考回路でこれ思いついたの。ずっと入ってるなと思ってたかな。まあ、ちょっと、すげえ面白いな。続きまして、埼玉県ラジオネーム、それはもう白石天が。一体、いつからコンドームをつけてないと錯覚していた？と、合コンが始まる前からコンドームをつけている、アイゼン・ソースケ。ああ、面白いこれ。これめちゃくちゃ面白いんだけど。アイゼンね。あの、強化水月だっけ？うん。完全催眠でしょ？一体いつから強化水月を使っていないと錯覚していたでしょ？あら、あのアイゼンめちゃくちゃかっこいいもんな。いつからコンドームをつけてないと錯覚、どういう心情なんだよ。もうね、俺実はもう合コンの前、お前と会う前からコンドームつけてたからねっていう。完全催眠だよ。すげえわ。アイゼン・ソースケ、今持ってくるの懐かしくて面白いな。ラジオネーム、クソミチョゴリラ。主演のゴーリカやめの、やっぱり月には行けませんというセリフから始まる、かぐや姫シーズン2。やっぱいけないんだな。やっぱ女優業に本腰入れたいからね。で、インスタで匂わせて行くんだな。実写版かぐや姫は。ああ、素晴らしいね。続きまして。茨城県ラジオネーム、アイザック牛タン。居酒屋の店の角の高めのところに置いてあるテレビに出てしまい、焦る貞子。居酒屋とかあれね、あの中華料理屋の上にあってニュースか野球中継やってるようなところにあの間違って出ちゃったね。落ちるって。で、戻るっていう。たくさん見られてるし、恥ずかしいっていう。これもいいですね。引き続き企画書を待ちております。来週はですね、ニューヨーク、芸人のニューヨークの企画書を送ってください。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム、メールの件名にラブレターと書いて送ってください。ここで一曲、金子彩乃で愛のままを。
日本放送、ポッドキャストステーション。
佐久間信行です。メールを紹介していきましょう。ちょっとごめん。ごめんごめん。ごめんごめんごめん。メール。 新たな髪型しちゃった、その。猫。猫のモノマネ。始まってすぐ、猫のモノマネする人になっちゃった。あの、ごめんごめん、あのね、ちょっと言い訳させてほしいんだけど、あちこち踊りが23時で1時間になりまして、隔週収録になった上に、まあ、スポンサーコーナーがミニコーナーみたいなのがあって、俺が出て喋るコーナーも出て、結構収録がめちゃくちゃ長くなったんですよ。で、隔週で、でね、今日のミニコーナーのゲストがタイガさんだったの。オードリーのラジオでおなじみの。うん、で、タイガさんの気合がすげえ入ってて、タイガさんがすげえ長く喋るから、すげえ長い収録になっちゃってミニコーナーが。その結果、結構疲れてここに入って猫になっちゃって。4時を過ぎてから。だタイガさんのせいよ。タイガさんのせいで俺今猫になっちゃったの。本当に。あ、斎藤もミスった。タイガさんのせいだよ。それか斎藤がここに来て猫のモノマネするしかない。いや、そうなんだよ、本当。面白かったんだけどね、タイガさんね。メール来てます。ラジオネーム、ガグビー。服のサブスクは選ぶのすらめんどくさい我々の心理しっかり把握してくれてるんで、フルコーディネートをお任せできます。選ぶ手間すら不要です。へー。そうなんだ。俺ちょっといまいちわかんないんだけど、汚したりとかどうなんの？だってなんか、ね、どういうペースで返すの？サブスクって。よくわかんない。まとめてきつつ一月分送られてきてまた返すってこと？へー。使ってる人いる誰か？そんないないでしょ？だからちょっとわかんねえんだよな。どういうことなんだろう。でもちょっと興味は出てきたな。服のサブスク。ラジオネーム踊る踊り。ニューヨークの冠番組、ニューヨークの今週放送では、ラブホテルで替え玉店をしていました。へえ。嶋佐さんは途中行き詰まった時にあぐらをかいて、電話を頭に当てて屋敷さんに、ドスケベ一休さんかと突っ込まれてました。佐久間さん、あいつら絶好調ですよ。このご時世にやってんだな、チャレンジ。ニューヨークっぽいな。テレ朝の冠番組、ミニ冠番組とか20分くらいの番組で、そういう勝負してんのいいね、ニューヨーク。逆にさ、YouTube がさ、広告がなくなっちゃうから、下ネタはできないもんね、ほとんどね。だからこうやって冠番組で下ネタやってんのかっこいいわ。素晴らしい。続きまして、神奈川県ラジオネーム自称建築家。僕は6歳の時、二足歩行型ロボットアシモを見に、父と日本科学未来館に行きました。一日に数回アシモのショーが開催され、ショーが終わると専用の展示ボックスに移動し、機能は停止されます。ショーの終了後、僕は初めて見たアシモに興奮し、全く身動きも取らないのに10分以上手を振り続けていました。もちろんアシモは一切反応せず、そろそろ違うフロアに移動して回ろうかと父に言われた瞬間、機能停止しているはずのアシモが僕に手を振り返してくれました。この話、感動しませんか？いやいや、そんなめちゃくちゃ感動するほどじゃないけど、なるほど、おーとは思うけどね。でもそれあれなんじゃないかな、多分。きっと、後ろで見てた係員が、あいつ10分以上手振ってんな、つって、一瞬動かしてやろうかなっていう優しさじゃねえかだって気がするが、なるほどね。素晴らしいと思いますけど。足もか。足もってあそこからどんどん発展するのかなと思ったら、あのまま何も変わらないね。足もってあのままさ、感情とか持ったりさ、いろんな風になってくるのかなと思ったら、シャララーで動いてるのが、マックスなままだよね。あれどういうことなんだな。続きまして、ラジオネーム、寝不足ビリー。一時期通っていた焼肉屋さんで、ペッパーくんが接客していたのですが、久しぶりに行った時、首に、いらっしゃいませとだけ書いてある札がかけてありました。なんか悲しくなりました。まあそうだよな。今ペッパーくんに、なんつうの、めちゃくちゃ電気代使いたくないもんね。ソフトバンクにはあったよね、ペッパーくんね、よくね。で、いつの間にかもうなくなってね。まだある？俺なんか、まあまあ俺はそこソフトバンクのユーザーじゃないから、たまにしか通んないからかもしれないけど、昔はどの店舗にもあったイメージがあったけどな。焼肉屋で、もうペッパーが、焼肉屋のペッパーくんさ、 もうすすよ、すすとさ、油でベトベトなんだろうなって思うと、それで動かなくなったら、ペッパー君、いつか反乱起こすんじゃねえかな、客相手に。アイロボットだよ。ああ、面白い。引き続きメールお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。ここで一曲、フラワーカンパニーズで感情7号線。佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。ミクチャでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。来週はニューヨークが来ます。この後、そして4時半から上柳正彦朝ぼらけです。ぜひお聞きください。メールが来ております。ラジオネームビシバシ。サクニャン、こんばんはだニャン。来週のゲスト、ニャーヨーク楽しみだニャン。絶対客ニャーン。いや、マジで本当にこういうこと書いてくるやつはもう住所も何も書いてこないから。舐めやがって続きまして、ラジオネームフランスパン。タイガのトークに振り回された佐久間を元に作られた名曲が、ディッシュの猫です。猫になったんだよ、なんていうの。タイガのっていう。すげえな、やっぱ。この話を元にあいみょんが考えたって。時系列がどうなってんだよ。ラジオネームいつかのカキフライ。ソフトバンクホークスの本拠地では100体のペッパーくんがダンスをして応援しています。めちゃくちゃ怖いです。あ、まだやってんだ。へえ、100体のペッパーくんが何、中に入ってくるの、それで踊るんだ。アイロボットなんじゃないの。そのうちなんかも柳田とか抑えられるんじゃないの。ラジオネームスイッチ。ペッパーくんは僕の家の近くの浜寿司でも現役です。ああ、やっぱそうなんだな。ペッパーくんの寿命は長いね。ああ、やっぱりいろんな店舗でこう、生きてんのかな。ああ、でもその、一気に反乱起こしたら面白いけどな、ペッパーくん。ラジオネーム、ネバネバの空風。先ほどアクシデントが起きるたびに上を向いて歩こうが流れるパンロボットがいるというメールがありましたが、僕の働いている派遣先の工場では、洗剤をボトルに入れる洗剤ロボットがいて、そのロボットが故障した時に流れる BGM も上を向いて歩こうです。ロボットの、故障した時のみんなの合言葉が上を向いて歩こうなのかもしれませんって考えたら悲しすぎんだろ。怖っ。あいつらのアンセム。ロボットたちがみんなで上を向いて歩こうで動き始める。いつか反乱が始まる。怖っ、ロボット。いやー面白い。ということで、来週のニューヨーク楽しみです。皆さんどんどん企画書送ってきてください。そしてですね、僕のティムギャロのやつは5月ぐらいに乗るらしいんで、それはそれで楽しみにしてください。ということで、野郎ども、港に別れを告げろ、ようそろ、テレビ東京の、テレビプロデューサーの佐久間信行でした。